YMFM 第2回、どうも、クリス・ペプラーです。
あ、ね、これ撮ってるわけ
今。今もうスタート
してる。確かよ。俺テストかと思って
た。テストではない。
テストはないのね。
ちょっともうラジオ MC 気取り
スイッチしてたの。
早速
いきなりすぎだよね。
0点モノマネから。
ヤモリです。
フミヤです。
お願いします。
あ、まあクリス・ペプラーなんだけど。
クリス・ペプラー
今日は。
クリス・ペプラーで
始まりました。始まりましたというか、まあ
第2回だね。
第2回手探りながらも、まずは数が必要だから、
ボリューム2も大事だからね。
そう、
大体アルバムとか2枚目の方がねクラシック多いから。
ああそうかな。
あ、そうかもない。俺はなんかそういう印象はあるけど、
2枚目
がいいよねみたいな。
あ、
わかんないけど、結構1枚目なんかこうちょっと2枚目になって少し毛色が変わって落ち着いて、2枚目のアルバム
がいい、ね、勢いだけとは違うみたいなね。
うん、まあ、2枚目聴いてかっこいいってなって1枚目また戻ったら、まあ、1枚目も1枚目でいいなみたいなパターンは
結構あるみたいな。力ある人はそうよ、ね、
だったら1枚目がいいんじゃないかって気もするけど、まあ、なんかそういうノリあるよなっていう気はするんだ。
パッと思いつくな人いる？今個人的にはなんか TLC のファーストセカンドがやっぱさ、
あ、
金字塔みたいになってるから、パッと今
思
い
TLC のファースト、ああそう、あれか、
あ、ファーストじゃないか、セカンドか。結局クレディセクシークルってセカンドなんだっけ？
あれセカンド、セカンド。ファーストなんかもっとあの白いジャケのさ、
ベイベイベイベイベイベイとか入ってる
んです
か？
そうそうそうそう。で、あれなんかちょっとやっぱノリ違うじゃん。
そうね。で、その2作目で洗練されて、3作目のあのノースクラブとか入ってるやつ、
うんうん、
そっか、そうね。だ、セカンドがいいわ。そうか、適用されるわ。
パッと浮かぶのパブリックエネミーなんだ。
あ、
パブリックエネミーファーストもいいとか言うけど、
宇宙っぽい、あ、
ジャケのやつ、
はいはいはい、いやでもこれ別にもっといくか、うん、3,4,5 とかじゃないから、1000回とか目指
す。
焦点みたいな。
シャープ1000はいいね、
うん、
何考えてんだろうな、その時。
そうね、死ぬまで。
いや、面白いよね、そういう意味では。
いや、でも直近やっぱ100回目指したいくない？一応、ボリューム的に。
100回っていうと、だから2週に1回ってなるとさ、
月2回。
月2回か3回くら
いか。50ヶ月。いや、結構かかっちゃうな。
50ヶ月。
わ、かかりすぎだな、2年。やっぱ週1だね、頑張ろうか。
週1やるかな。
やっぱ、いけるなら絶対行っとけなら。
いいよ、別に。
とりあえずのやっぱボリューム必要だ。
何かそうね、まあ、別にね、今別にリモートでもできるし、その時間取らないから、ね、
そう、う
ん、ね、まあスーツ一応俺は着てるけど、今日も今仕事終わりでスーツ着てきてるけど、うん、まあスーツいないよね、マジで。なんかなんだろう、結構今やってる仕事とかだとさ、
こう、うん、特殊先もあるからね。
そうそう、スーツを着てる人っていうのをさ、例えばこう、まあ、監視するとするじゃん、
うん、
駅でバーって行く人がいてさ、はいはいはい、まあ、駅だろうが、まあ、人混みにね、でスーツ着てる人っていうのをポイントすればさ、この人は会社員だとかさ、サラリーマンだっていうのをなんとなくさ、うん、属性が分かるけど、うん、今全くそれが分かんないから、そういう仕事が成り立たないらしいんだよね。見た目でこういう人っていうさ、属性判断みたいな。
あ、そういう、あ、そういう、
あ、
そ
こ
そ
こそこ。まあ青山もめっちゃ潰すんでしょ。
そうなんだ、まあそりゃそうだよな、
うん、
でもなんか青山なんだっけ、リモートワーク場所としての、
うん、
なんだろう、そういう業態、青山じゃなかったかな、
どうやってんの、
青山商事かな、そうそうそう、青山商事、小中じゃなかったと思う。
そうなんだ。
なんかだからそのビジネスウェア、店の一部分改装して、うん、そういうワーク、うんうん、リモートワーク、
うん、
場所みたいな
提供してんの。
そうそうそう、
マジか、そんなことやってんだ
みたいなのやってるらしい。
うーん、
シェアオフィス事業に
参入
みたいなやつ。そうそうそう、これだ。
そうなんだ。 まあ、場所が余っちゃってみたいな。
まあ見せつ、まあでも一部だろうな。
へえ。
ピース。あ、なんかこういう感じか。水道橋1号店。
この間の大崎駅行ったらさ、
うん、
なんか電話ボックスみたいなのがあって、
うん、
個室のリモートオフィスみたいなのが。
駅構内？
駅構内に入ってる。
あ、そうなんだ。
お金払ってドアが開いて何分かとかで。
それ外から見えんの？
あ、いや、もちろんそのスモークみたいになってるけど。すごいよね。
まあそうか、リモート前提で。
確かにさ、喫茶店で仕事がね、できる仕事できない仕事あるし、
うん、電話ね、しょっちゅう
かかってくると。電話もそうあるしね、アウトレットがないととかっていうさ、うん、まあ無線とかね、
うん、
うん、
なるほどね。いろいろ
変わっとりますな、
働き方改革。
ニューノーマルね、
うん、
ニューノーマル意識してることある？
なんもな、あ、ないわけないか。
今年のニューノーマルは入ってないのかな、あれに、流行語に。
あ、
流行語はこの間出てたよね、
なんかノミネートされてるってやつ。
いや、もうコロナだろっていうふうに思うんだけどさ、俺はコロナは入ってなかった。そういうんじゃないんだよね。
入ってないんだ
確かね。
COVID-19 も入ってない。
いや、なかった気がする。なんかそういうワードってもうさ、除外されんだよな、あの流行語大賞って。
ノミネート作品はですね、あ、でもニューノーマル入ってます。新しい生活様式、アベノマスク、ウーバーイーツ、エッセンシャルワーカー、オンライン丸々。知らないのあるわ。
いや、結構毎回あるでしょ、知らないやつ。こういうのね、何それみたいな。
AI 超えでどんどん
文学何それ、
どんどん文学。
知らん。 AI 超え、おうち
石川さゆりの
顔芸で何恩返し、
あれじゃない、倍返しのあれじゃない、
あ、
半沢の。
なるほど、
ね、施されてた。
半沢がまだ入って、ズーム映え、うん、3密、はいはい、まあ、コロナ関係は入るんだけど、コロナは入んないんだよね、
うん、フワちゃんすごいね、個人で。これは時を戻そう、ぺこぱ、
ボル塾とかも全然わかんない。
いや、わかんないね、これ。俺もちょっと完全に乗り遅れてる、
うん、いやさ、だからほら、コロナ関係いっぱい入ってるのにコロナは入んないんだ
よ。うん、カゴパクって何？カゴごと、あのあれってこと？スーパーの
持てちゃったと
なのかな。エッセンシャルワーカ
ー、コロナ関係で7割ぐらいいってんじゃないか、これ。
総合的俯瞰的。
何それ、
これ誰が言ってたんだろうね。
うん、
ブラックライブスマターはちょっとどうなんだろうな。
金田一秀穂、菅三順、新さんの
役、
だから、あ、ヤクミツルのイメージは強いな。うん、でさ、その辺の人たちってさ、変わり者じゃん。
そうね。ちょっと斜めに見てる人たちがね、しかも新さんの役のなおさらそうだろう。ヤクミツル、
そうね、変わり者じゃんっていう、バッサリ切るのも申し訳ないけど、まあまあまあ、いや、一般のさ
が思わないことを、
そうそうそう、
そういう視点から
マスの人たちじゃないじゃん、
この人。その切り口を売りにしてる人たちが
ねえ、敵はするよね。
だから結局流行語と言いながらも、
うん、
どうなんだろうっていうね。
うん、
第4次韓流ブーム、
はい、
4次なんだ、もう
4次か。1次は何？1次、
いや、ペヨンジュンってこと、
あれが1次
だとしたら、
で、2時は、で、あのなんか、まあ、
カラとかは、カラ少女時代じゃない？
カラ少女時代2時
かな。その次は3時、わかんないんだよ。トワイスになるの、逆に。
あー、そこか。結構
ちょっとそうだね、
短いね。
ちょっと、あ、
ボア、ボア、
あ、ボアか。ボアはもう J-POP の
人でしょ。
J-POP、うん、あれは、最初から
そうだよね。
いや、もうすごいけどさ、それでも、
うん、
最初から日本で勝負して日本で成功して。
パラサイトって2020年、
あれ
19になるか、
9じゃない、いや、いや、見たのは確かに今年だけど、うん、公開自体は去年からされてた気がする。12月ぐらいからされてたんじゃない、多分。
そうだよね。
ポンジュノ、
昆虫のね。
いや、パラサイト、そうね、相当あれだったね。
もうグラミ、グラミじゃねえよ。アカデミーだもん
ね。そうね、そうね。そうそうそう。それ確かにすごいよね。
うん、
だけど、やっぱなんか、アジア映画館的なのは、うん、まあ、それが良さだから別にいいんだけどさ。
まあね、まあ、もちろんそうだよ。
そこは。
うん、
別に対抗馬のそのワンハリとかもそれはそれで別に良かったわけじゃん、
うんうんうんうん、
作品としても。
そうだね。まあだからハリウッドってなんかね、いろいろ言われんじゃんね、うんうん、ハリウッド B 級のその、うんうん、ハリウッド要するにアメリカでも西側 B 級の
選出する人がみたいな、
うんうんうん、ハリウッドで好まれる映画みたいな、うんうん、だってパラサイトはなんかもうかなり賞取ってたわけだもんね。
ああそっか、も
ともとアカデミーの前に。
そうね。
うん、でハリウッドで撮るっていうのがまあなんかすごいことですみたいな、
とうとう認められた全世界的にってことね、
うん、あ何これ、いやこれこの人そういうの好きなんだ。
あそうそう、その辺の趣味。そうそうそう、セカンドだったわ、ごめん、公
言した。そうだよね、
そうこういうことを言う人
なの。え、好きな女性のタイプは
優秀セカンドアルバム、すなわちクレイジーセクシークールだと公言したはばからない私。
どういうこと？
いやもう単純に文字通り、文字通りでしょ。
アルバムが好きってこと
じゃなくて、単純にこの単語が表すような女性像じゃないの多分。
ああ、
クレイジーかつセクシーかつ、
それに対しての引き合いを出してる。そ
うそう、クレイジーかつセクシーかつクールっていうだけだと思う。
なるほどね。
そんぐらいのシンプルさだと思う。思考回路的このようにこれを言った、
うん、
イメージとしては。
この間あの恵比寿のさ、
うん、
なんだっけ名前わかんないけど昔からちょいちょい行ってるあの古着屋。
恵比寿にあんの？
恵比寿のさ、恵比寿から代官山の方行くときってさ、なんか坂登るじゃん、
うん、
坂越えないといけないじゃん。
なんて言ったらいいんだ、恵比寿とかある、あの あれ中目か、中目と代官山の方か。恵比寿から大官山坂、ダラダラ坂ってこと？
ダラダラ坂だけど、そこまで坂まで行かなくて、うん、もう完全に恵比寿なんだけど、
うん、
あのパスオーバーとかあるじゃん、靴屋。
パスオーバー行ったことないか分かんない、ちょっと場所。
本当今ね、あれが近いとこ、あの、人類みなめん類が。
あ、それもちょっと行けてないからさ。
あの辺に古着屋があってさ、
うん、
前からちょいちょい行ってんだけど、そこにあの、うん、レフトアイの T シャツが売っててさ、
はいはいはい、
めっちゃ欲しいなと思って。
いやその辺いい値段するっしょ。
いくらだったか値段見てないけど、デッドストックで、まあオフィシャルじゃないんだろうけどね。
ああ
うん、
いやでも 90s のなんか T シャツって結構高いのよ、
う
ん、その
そう、
それこそウーウェアあるじゃん、
うん
うん、あれもオリジナル、オリジナルっていうのか分かんないけど、当時物だと普通にボロい T シャツでも1万円ぐらいの値付け、1万円超えとかなのよ。
ほん
とだから結構 T シャツも実は、
うんうん、
そのなんかオフィシャルかブーとか分かんなくてもいい値段ついちゃってんだよ。
うん、レフトアイ可愛いからな。
うん、ニューノーマルないわ特に。うん、話戻るけど、特に今年意識してること、
うん、まあね、
まあな、どうなんだろうな、別に、人混み避けるとかも、もともとそんな別にワイワイって感じじゃないからさ、いつも通りなんだよな。
だいぶでも外出は控えてるな、
そ
ういう意味で言うと。うん。本当に。いや、それこそでもさ、この間銀座行った時に、
うん、
全然なんでここ流行ってるのか分かんなかったんだけどさ、むっちゃくちゃとあるカフェなのか飯屋なのかにすごい人いてさ、
うんうん、
もう全くそのソーシャルディスタンスなんて皆無。
テラス席があるとかじゃなくて、
テラス、いやなんかね、半なんつうのこう、まあ、完全にオープンで、
うん、
だけどまあ屋根があってみたいな感じなんだけど、何、うん、なんのお店なんだろうな、あれは。死ぬほど並んでたよ。
大バカなるかな、どの辺
こんな感じ。あ、大葉カナルだったかな、
こんな感じ。ちょっとなんか人 つ取りそうな
音波カメラだったら分かると思うけど、
まあそうだよね、
うん、
銀座カフェ、あ、そうなんだ、まあ、
銀座っていうか、まあ、有楽町かな、場所的には、うん、そう、すげえ人いた。で、今日のプラス J でしょ。
ああ、プラス J の、ユニクロプラス J の、いや、まあ、その3つとかじゃなくて、単純にそこにそんな人行くんだっていう、コロナじゃなくてもびっくりだし、コロナ禍、余計に、ね、
すごいね。まあ、並ぶんだろうなって予想はしてたけど、
そう、みんな、いや、その転売なのか、本当にジル・サンダーさんが好きなのか、
うん、まあ本当に欲しくてさ、うん、あれだけ人が集まってんだとしたら、なんか捨てたもんじゃないよね、
うん、まあ、
ね、まだなんか未来は見える気もするけど、うん、
まあ 今のジル・サンダーは、ジル・サンダーがディレクションしてないからってもあるけどさ、
うん、
でも今は今でもいいと思うけどな、
うん、
メイヤー夫婦、うん、メイヤー夫妻、
うん
うん、いや、ほんとユニクロ、いや、ユニクロだよってちょっとね、諭したいよな。
そうだね。
ていうか、まあ別に、メンズはそんなにね、なんか、グッとくるあれが、個人的にはないからっていうのもあるけどさ。
あ、ユニクロでもあれ買ったわ、この間。この間の話の続きで、
うん、
JW アンダーソンコラボの、結局いろいろ見たんだけど、
うん、
結局買ったのはね、ウィメンズのニットの、
うん、
まあ、大きいの
ちょっと買った、はいはいはい、XL とか
うん、でも L サイズ
だったんですよ。 L でいける、
なんだっけ、河川のニットなんだよね、
うん、
なんていう名前だったかな、あ、その水色っぽいやつあるじゃん、
待って、
あ、それはシャツか、
これシャツだね、ちょっと、あ、これ、あ、これ、
うん、違うな、
子供だな、
なんか変な水色っぽいやつなんだけどね、それがなんかメンズはなくって、
うん、
なんていう生地だったかな、
セーターかな、
セーターのね、
の水、あ、これ、
あ、そうそう、スフレヤーンっていう、そう、それの水色みたいな、はいはい、紫みたいな、
はいはい、
その色買ったわ、まあ、
ちょっとシャギ的な、
そうだね、うん、アルパカっぽい感じ、
あ、うん、シャギニットで、これ別にあれなんだ、うん、そんなあの胸から腰シェイプされてるような、いわゆるレディースパターンじゃない、
全然、うん、
確かにいい色かな、でもちょっとなんかあれだな、あざとい OL 色味ない、このラベンダー、
まあ言われてみればね、
ちょっと
あれ、これ男が着れば全然印象違う色だよ、まあ、
そうね、うん、そう、まあ確かにユニクロリリースの方が全然可愛いよな、普通に可愛いっていうか、
うん、
良さげな、いや、もう自分女だったらマジでユニクロとザラだけで365日いけちゃうかもしれない、
あの、ザラは優秀だと思うけども、うん、
まあ耐久性とか知らないけどさ、でもめちゃくちゃトレンディー、まあ、うん、パクリスレスレだからあれだけどさ、
うんうん、ユニクロメンズのなんか一応パンツとかも入ったけど、うん、なんかウールっぽいやつとかなんかな、なんか、うん、
まあでもまだこれからも続いていくんだったらまだ良くなる可能性あるんじゃない、うん、そのジュラ・アンダーソン、
うん、
ジョナサン・アンダーソン、まあ結局ロエベなり、まあジュラ・アンダーソン、それで言ってもいいんだけどさ、まあ結構いい感じだって個人的には、ね、見てる限りは思うから、
いい、
ね、そのバランスっていうか、そのポップさとさ、
そうだよね、
オーセンティックな感じとさ、そう、まあそう、色味もそうだけどさ、
うん、結構いい、ユニクロからちょっと一歩先のところにいるからいいよね、なんかその
距離感が、ライフウェアを、うん、ちょっとなんか半歩はみ出してる感じがね、
うん、ユニクロ距離感がいいよね、うん、もうさ、プラス J はもう一個、もう一個先
に、まあ、うん、
そうね、まあそういう企画だからさ、おでんにこんなムービーみたいなついてんだ、
いや、すごいと思うよ、そういうその辺はだって、これはこれでさ、
うん、
こういうプロモーションチームもそれはそれで、
まあね、
超優秀な人たち、そう、結局ファストリは引き抜いてるわけでしょ、きっと、
うん、
そのなんだっけ、あれもそうだけどさ、このライフウェアマガジンもさ、
うん、
結局こんなさ、
うん、ポパイみたいなね、
そうそうそうそう、まあポパイの編集長を引き抜いてるからね、
うん、
こういうノリなんだけどさ、 最初ってこのいきなり表紙に、まあ、これ第1号かな、うん、違う第2号かイシュー02いただというか、まあ、ジュリアン・オピーのさ、
うんうん、
ねイメージから入って、最近のはそれこそなんだっけ、
うん、
そう坂本龍一も出てるしさ
教授、
うんあとジル・サンダーのインタビューもあってさ、
ああはいはい、
そうそうそう、いやこれが普通に無料のさ、
確かにね、
冊子っていうかあれとして、
そうだよね、
展開してんの本当にすごい。あとこの写真家のなんだっけ、
うんうんうん、
名前が出てこない。ああそう、ライアン・マッキンネもそうだけどさ、
かわいいね。
そうそう、あとこの、これも
誰それ、
JD サイクル、
うん、
あのプロップス結構自転車寄りじゃん最近投稿が、
でな
んか
三笠とか、
そうそうそうあれの
三ヶ島だっけ、
なんだっけな、なんかあのなんていうんだ、あのチェーン巻きつけるあの部分ギザギザした、そうそう、あれをなんかここで別注して、なんかフレームもそうかな、結構ここ使ってるっぽくて、それで知って、かつこれでもちょうどタイムリーで、
ビルダーなんだ、
そうそうそう、だから何ってあれもあるんだけどさ、そういうチャリンコカルチャーにもこうやってさ、
うん、
フォーカスしてさ、いやもうかなわんよ普通にユニクロってかそのファーストリテイリングに他のあれはねえ、こうスタイリングだって、しかもトップスタイリストがやってるわけでしょ結局、
もちろんそうだよね、
白山さんだっけな、なんかそうそうそう、まあすごいわな、
うん、ユニクロ
そうね、シャツ結構出てるけど、ジュルサンダーどうなの、
スーピマコットン、
ね、メンズほぼサイズ完売
え、ああまあそうだよね、
逆に XL 大きめで着るみたいなのも強そう
な、 WXL とかで多分店舗販売ないんじゃないきっと、
ああかな、まあでも一応このちゃんと襟が立つようにボタンダウンじゃないけど、
ほんとだ、
あれになってんだ、
あでも安いよね、
まあそれそうね、
うん、いや一応ね
いやどうせ リストックするでしょきっと、
うーんどうなんだろう、
いやわかんない、素人的には結局さ、まあこれを作って工場に量作るからっつって原価叩くわけでしょ
基本、うわこれも全部のいいよこれ
切り返し 4XL まで全部
そんなサイズがあったの、まあでかく切る感じなの
か、いいかもこれノーカラーの、
あノーカラーか、
うん、切り替えちょっとモードっぽいよな、
はいはいはい、
そうそう、
うん、
でもオーバーサイズって最初から歌ってるのが結構あるんで、
本当はね、
肩が落ちる感じなんだろうな多分、
うん、
まあまあ、あでもコネクティ、あこの辺いいかもね、ああってなるとやっぱそうね、使い勝手良さそうみたいな、こういうなんかジャケットの下に全然いけそうじゃん、こういう
全然残ってんじゃんこ
れ、あ白そうね、本当だモックネックティの白は、
ね、
今日時点でまだ残ってます、
やっぱ黒好きなんだよ、ね、多分
そうか、みんな知る黒、
ジルサンダーファン
は、あそういうこと
違う、
そうなのかな、
いいじゃん白、
でも全然白でいいでしょ別に、
うん、
しだってジャケットがだってみんな黒と紺ばっかりでしょそもそも、あまあ
それに黒合わせ
ジャケット黒黒か、
うんうん、
ジャケットの下に合わせる前提で喋っちゃったけどさ、でもある程度なんか首があった方がジャケットちょっと着やすくない、
そうだねそうだね、
うん、まあ襟がない、まあシャツの代わりってなったら T シャツだったらやっぱちょっと襟があった方が、だしだってなんかフリークスかなんかがさ、
うん、
あのジャケットの下に着る用 T シャツみたいに後ろの襟をさ、うん、ちょっと高めに作った T シャツみたいなのが出してなんかバカ売れしてたみたいな、ちょっと前、フリークスだったかシップだったか忘れてたけど、っていうのもあったし、やっぱそういうまあね在宅だし、
うんうんうん、
そのオンラインビデオ通話のファッションみたいなの、うんね、まあでもちょっと前だけどね、
それもニューノーマル
いろいろ議論されてたのそうそうそうそう、ニューノーマルの流れで、 オンライン会議とか結構あるの？
めちゃあるめちゃある。
あ、そうなんだ。
いやもう
基本そう。
そんなんばっか。
あ、そうなんだ。
うん、
でどうなの？それってど結局その議論変なんです、その、
うん、
議論自体の本質的な部分のさ、うん、生産性とかさ収穫とかのさ、うん、差ってあるの？
それ自分で質問しててそれ毎回どう思うそれ？それでも会議全体に対して言えることじゃない？
いやまあそりゃそうだけど、いやまあそっか。
いや難しいよそれ。いやもちろん有意義な会議、そういうような会議はあるよ、
うん、
もちろん、
うん、
でもそれはまずリモートだろうが何だろうがって感じはするよ。
ああ、そ
っか。俺はリモート全然肯定派だから、
あの
いや別にそのリモートと対面と同じっていうふ
う
に言われると、
うん、
いやそれは違
う
と思うけど、
うんうん、
対面の方がいい、リモートの方がいいっていうのともまた違うかなと思ってて、リモートで全然こと足りること
はリモートでいいな。まあ確かに会議っていう、なんだろうな、そこだけにフォーカスするんだったらそうかもしれない。ただのや、まあ、目的があるやり取りみたいになって、
うん、
逆に職場環境とかのさ、
それは
普段のみたいになった時は、
うん、
いや個人的にはやっぱすぐ聞けたり、
いやもちろん
くだらない話とかしつつもっていう環境の方が個人的にはいいから、
うん、
だからリモート万歳ってわけでもない部分はあるよね。
そうね、
まあ、会議はそれはしょうがないよ、物理的に離れてたらさ、
うんうん、
そうせざるを得ないしさ、うん、逆に出張してた人たちがさ、それで事足りるんだったらそれはそれで効率的なのは間違いないしさ、うんう
ん、いやまあやりづらいところももちろんある、ね、
まあその普段の仕事の進め的にはやっぱ近くに人がいた方がとは思う。
まあそうね、
まあ、会議とは別だけどね、自分で言い出しといてあれだけど、
うん、そうだね。でも逆にリモート会議が一般化してるから、なんていうのこう、じゃあ会議やりましょうっていうハードルがだいぶ下がってるっていうのもある。
そうね、確かに場所取ったりってあるもんね。その空き部屋探してオフィスの、
そうそうそうそう、
オフィスでやったんだよね、人数調整して、
うん
うん、ね、資料ももしかしたら印刷しなきゃいけない、ハンドアウトしない、ね、
でハードルが、発信のハードルが下がると、
うん、
なんだろう、断るハードルも下がるからさ、
うん、
別に出れませんって言っても、うん、まあしょうがないなっていうふうになるし、うん、そこはいいかなと思うけど、うん、
なるほどね。
なんか、うん、合理的というか、やる会議やらない会議、特になんかやるリモートだと急に始まるから、
うん、
なんか説明しないといけないのよ、なんでこの会議セッティングするのかとかっていうのさ、
あ、冒頭にってこと？
一応だから丁寧にそこはやっといた方がいいかなとかっていうふうに、ね、
はいはいはい、
断られるからさ簡単に。
ああそっか、もうその必要性っていうあれがもう挟まっちゃう
の。そうそう、だからリモート会議の発信なんてさ、いっぱい来んだよ、偉い人になってくると。
ああ、そうなんだ。
どんどんどんどん、
はいはい、
忙しいさ人とかはもう多分一日にもう何個もやってんだけど、
うん、
それが大体重複するから、
はいはいはい、
じゃあどこに出ればいいかとかっていう選択になってくるんだけど、うん、まあやりづらいとこももちろんあるね。
でもまあそれが基本になってくる、そりゃ。まあそれは別にコロナあろうかあろうとなかろうと、
うん、
近い遅かれ早かれみたいな部分はなくはないよね、うん、そのなんか生産性みたいな観点だったらね。
うちはね結構前からそれやってたんだよね、うんうん、コロナ前から、まあ、そういうのを発信してる会社だから。そうなんですよ。
なるほどね、
まあ、こんな流行語なんていうね時期になってきたとか。
ほんとそうね、2020年も
ね、
そろそろっていうね。いやコロナ一色。
いやね、そうだよね。
でもまあ頑張ってるところは頑張ってる。まあその鬼滅もそうだけどさ、
うん、
そう、香水だって別に今年リリースの曲じゃないわけでしょ。
ああそうだよね、確かに。
まあ TikTok があっての、
ああ TikTok なんだっけ、ね、
がフックアップしたようなもんだからさ、多
分。そうか、TikTok も結局どうなんのあれ。
あ、なんかアメリカとの運動みたいなやつ。
あれトランプが結局騒いでただけなのかな、うんうん、
じゃない多分。
トランプ今なんかとんでもないこと思ってるよね今。
え、そうなの。
なんかさっきツイッター見たら国家非常事態宣言
とか。あ、そっちってこと。もう渋
なんか中国に対してなんか。
あ、そっち、
うん、あ、これは11月13日現在の話です。
あ、そうね。まあ日付は言う必要があるかないかは別として、まあ
今日はプラス J の発売と
ね、ああそれがあったからね、
うん、13日の金曜日、うん、
あ、そうね、言われてみれば出た。ホラー映画好きにはあれじゃないの、
フライデーザ13。何か起こる
か。でも
ジェイソンはね、わかんない、どうなんだろう。でホラー映画ってさ、ジェイソンって見たことないよね。
な、俺もない。
13日
いや俺はないよ、ちゃんと
見たことない。俺はね、なんかリメイクの方が面白いとかって聞いて、リメイク見て、
リメイクって最近、ここ最近のこと、
何年、多分まあでも2000年以降。
あ、そう、ジェイソン・フレディみたいなのがあったじゃん一時。
ああ、あれよりかは前、
あれより前なの、
うんうん、ジェイソン・フレディなんてもうなんかスマブラみたいな
ことまあそうね、そうね
ジェイソン
って確かに戦わせる意味みたいなのあったけど、まあ
なんつうの、あのまあホラー映画他もいろいろそうなんだけどさ、うん、結構若者が出てきてさ、
うん、
でなんかイチャイチャしたりさ、
うん、そういうシーンあるね。
そう
で、シャワーシーンとか
わーって出てきて、うん、バシバシ殺されるんだけどさ、うん、なんかやっぱああいうの作ってる人って絶対そういうのこうなんつうのこうモテないやつらが
、うん、
を作ったんだなっていう感じがして、俺は好きなんだよね。
そこなんだろう、半なんていうんだ、
そうそうそう、
それを
だそのスクールカーストのその上位勢をこう要から
こう復讐的なってこと
そう、
ちょっとそれは制作者の
いや本当はどうか知らない
よ、陽キャに対する復讐的な意味合いが、
うん、そうそうそうそう、俺はその感じ、いや勝手に俺がそういう風に理解してるだけなのかもしれないけど、
だからこそ共感も呼ぶしみたいなっていうことね。
そうゾンビとかああいう血みどろ系の映画とか結構その匂いがする
ね、はいはい、
俺は結構それが好きなんだよね、はい、そのなんかちょっと鬱屈してる感じというか、
でもある程度はいやなくはないだろうね、うん、その感じ、
うん、と思ってんだよね。
し絶対そうじゃん、なんかちょっと調子乗ってる人は簡単にやられがちじゃん
そうそうそうそう
本当に
そうなんだよ。
そう、まあ確かに言われてみればそうかもね、
うんうん、だまあ俺もどちらかというと別にそういう方じゃないからさ、
うん、
本当にだからああいう、
ね、いやそうかもね。いやもうこれ言い切ってもいいかもしれないよ、ホラー映画好きは、
うん、
スクールカーストのトップでは絶対ないみたいな、もう言い切れるあれかもしれない
ね。そんな気がするよな。
そもそもだってホラー映画楽しめる人ってあんまいないと思うよ。まあそういう観点はそうかも、
うん、
でもそうね、言われてみれば
結構でも俺がその好きなさ、なんていうの、その映画評論家とかさ、
うん、
あとカルチャー関係の人とかってさ、うん、ホラー映画とか好きな人とかも中にいて、うん、でそういう人を考えてても絶対そういうイケイケだった過去を持つ人ではないだろうなっていう人ばかり、
うっくつしたっていうか、なんかそういうあれがあるんだろう、
うん、ってな感じはあるな。
結局そこじゃない？だから襲う側とかにちょっと肩入れして陽キャを切るみたいなのに、
うん、いやそうなんだよ。だって普通に見てたらさ、
う
ん、あんなのさ、
そうで怖い映画、そうそう、怖い映画っていうのが
最悪、お前もうなんでこんなの来んのっていうのはさ、うん、普通の考えなんだけど、うん、なんだけどなんかそういうアイコニックな
さ、はいはいはい、キャラクターにね
存在として見て
る乗せて、
うん、
だ結局ヒーローものと同じってことでしょ、要は。
いやそう、本当にミッキーマウスでしょ。
そう、完全懲悪のあれが逆になってるだけで、
うん、いやそうそうそう、
まあ別に悪ではないんだけどさ、陽キャに対して。なんででも陽キャを異常に悪っていう認識を勝手にしちゃってたわけですよね。
そうそう、だからそうなんだよ。だなんだろう、すっげえ真面目に生きてて、
うんうん、
例えばなんか一人で母親を介護してくれとかっていう、
はいはい
はい、人物がいるとその映画の中に、
うん、
そいつがボッコボコに殺されたら、
うん、
多分こっちもうわって思う。
いやなるよ、それがまあ逆にそういう最悪映画みたいなのもなくはないと思うんだよね、まあ、世の中的に、うん、
だけどやっぱりこうイチャイチャしたりとかさ、
う
ん、
そう
ね、うわーって酒飲んでなんか、はいはいはい、でなんだ急に怖い話とか始めたら、うん、本当にそういうの来てみたいな、うん、大体そのノリなんだけど、
そうね、
そいつが殺されてもさ、うわーっていう感じにはならない。
いや、なん、いや、悪いけど、だからむしろだからちょっとスッキリしちゃう部分があるからこそののめり込みっていうのもあるよね、
うん、
確かにそうかもね。
意外とだから面白いんで、
そうね、
そういうなんか 意外とこう自分の、
まあ、はっきりホラーはそうかもしれない。でもなんか最近はさ、
うん、
ホラーっぽくない入りだけど、
うんうんうん、あるね、
実はホラー的な終わりか、終わり方というか、まあ、そういう盛り上がり方をする映画とかも結構あるからさ、
なんだっけあれ、アスとか、
あ、そうそう
そう、なんだっけあの人、ジョーダンピールのなんだっけ一個前です、
アスの前は
ジョーダンピールなんだっけあれ、ゲットアウトだ、
あ、それね、
ゲットアウトとかだってさ、あれ見た？
見てないのよ。
え、見てないんだ。
そう、
ゲットアウトってもうさ、入りがめちゃくちゃかっこいいし、
うん、あ、やっぱそういうブラックカルチャー的な、
そうだってあれ、あのチャイルディッシュガンビーノ の、
うん、
あのレッドだっけ、あれがさ流れてめちゃくちゃかっこいいね最初で、なんかすごい幸せそうな、なんか新婚夫婦の絵が出てきて、
うん、
ですごくなんかいい感じなんだけどみたいな、
なんだっけな、ちょっとなんか名前忘れちゃったな、なんだっけな、そうそう、なんだっけな、ちょっと、ちょっと思い出せないんだけどさ、
うん、
一昨年かな見た、あ、これかな、その上、
あ
ちょっと今間違えた、
あ、宗教のやつ、
さま、え、宗教、
あの、なんか女の子みたいなのが、
あ、ちょっとね、
あれ違うのか、
そう、ちょっとなんだろう、なんだっけ、ストレンジャーシングスとか E.T. っぽい入りなんだけど、
うん、
実はホラーでしたみたいな、ちょっとそういうなんだろう、カルチャー的、
あったね、これ
カルチャー的入りなんだけど、そう、うん、80s のね、
ストレンジャーシングスかと思ったもんな俺も、
そうだから 80s 的なノリなんだけど、
84だし、
そう、これ実際、まあ、まあまあホラーっていうか、
うん、
みたいな内容のあれがあってさ、うん、ちょっとそれを今イメージして、
うんうん、
サマーオブ84でしたね、これ2019年、去年見たやつか、そうそう、だから BMX 乗ってるしさ、劇中でね、
はいはい、
80年代の
この頃はもう完全にさ、あのスティーブン・キングなんだ
よ、うんうんうん、
うん、
まあそうかもね、
うん、
イットね、
うん、
ペニーワイズか、
ペニーワイズだね、あの、
そうだね、スティーブン・キング、
スもスティーブン・キング の、 あの世界観をもうちょっとこう、
あ、そうなんだ、いや、ちょっと本で読んでいきたいな、本で読まないとな、ちょっと
スティーブン・キング、
うん、
スティーブン・キング俺本は読んだことないけど、
うん、
まあ、スタンド・バイ・ミーとさ、
はいはい、
イットとか見てるけど、あとあれもそうか、シャイニング、
あれもそうなんだ、
確かあの辺さ、
うん、
ハマんないんだよね、俺はなんかあんま良さ分かんなくて、まあ、映画だから別にスティーブン・キングの良さって言われるのかどうか分かんないけど、なんか合わないのかなとかって勝手に思っちゃってるけど、
まあそう、隠れホラー的なのがちょっとまあトレンドでもないけどさ、ちょっとあれかなって、
ストレンジャーシングスは見た？
ちょ、ごめん、ちょっとまだ未加入だわ、すぐ入る、じゃ今入るわ、
ネットフリックスの、うん、
シーズン4までなんだっけ、
シーズン3、
あ、3で今4、あれか、これからやるやらない、
いや、ストレンジャーシングスはもう純粋に楽しめるんじゃないか、うん、あれも一応ホラー、
あ、そう、
ホラーサスペンスか、まあ、まあだからサスペンスなんだろうね、うん、スティーブン・キングだから、スティーブン・キングだからっていうかスティーブン・キングのノリだから、そういう感じは好き、
そう、あ、なるほどね、ちょっとハラハラドキドキ、
うん、
いや、そうよね、その何か不穏な空気感が急に流れ始める感じがやっぱ、
うんうん、
捕まるよね、
そうだから
急にちょっとそういうなんかね、カルチャー乗りからの
やっぱ人の怖さがさ一番怖いから、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、まあ、サイコパスってなんか割り切るのもあれだけど、
うん、だからゲットアウトの怖さはめちゃいいのよね、なんていうか、まあなんか最終的にはなんかもう分かりやすく怖いんだけどさ、
うんうんうん、
なんていうの、こう例えば変なさ 見知らぬ町にさ、
うん、
田舎に遊びに行ったとしてさ、
うん、
でなんかもともと降りる予定じゃなかった、
うん、
例えばここでなんとかっていうバス停で降りようとしたのが、はいはいはい、ちょっと行き過ぎちゃって、
はい
はい、2,3 個先のバス停で降りたとするじゃん、うん、でそこのそこはもう全然なんか地元の人しかいないようなところ で、はいはい、でなんか降りたら観光客だからさ自分たちは、うん、なんか周りのその近所の人たちがこうちょっといぶかしげになんかこっちを見るみたいなシチュエーションがあったとして、
うん
うん、そういうのってなんかちょっと怖いじゃん、
うん、怖いなんかトリックとかであったような話でしょ。そ, う そ, う そ, う
そ, うそういう見知らないんだけど、
そうだしどんどんなんかもう意味わかん理解できないその村の風習とかあれになってよそ者は殺されるみたいな
ノリね。そこまでさ言っちゃうともうただのコーラだけど、現実世界でさなんかそういうのはあり得るなっていうのを、そういう怖さを結構ゲットアウトとかジョーダンピールような
、なるほどね、
違和感みたいなのを、うん、違和感と恐怖っていうなんかその境目の難しいところを描いてるのはなんかいいなっていう。
だって全然事件起きなくても俺結構 バスって苦手、あんま乗ってないからさバス苦手なのよ、
うんうん、
だから知らない土地に、
うん、
またまあ、比較的田舎な地域にバス乗ってなんかそういう、うん、行かなきゃいけないところに行くみたいな、その間、うん、結構不安になるわ。まずちゃんと降りれるかも不安だしさ、どんどん知らない空気だし、しかもそれでなんか ちょうど日没みたいな時間帯と差し掛かるとさ、
うんうん、
余計なんか帰れるか不安みたいな、なんか、
う
ん
まあそう
ね、ちょっと駆られる感じなんだよね。
バスは本当知らない年ではなかなかハードル高いもんね。
そうよ、
海外旅行とか行って
そうだよね。なかなかだって結局そのニューヨークとかだってボタンすらない、なんかよくわかんない感じよ。
バス乗ったわでも1回か2回くらい、うん、ニューヨークでもわかんねえな、ほんと怖いよね。
そうそうそう、
本当にこれ合ってるからみたいな、
まあ、ローカル路線のまあそれがなきゃね、
うんうん、
移動できない人もいるからなんだけど、
そう
ちょっとバスっていまだに乗れないんだよな。
確かにね、結構でも駆使してるわバスは今の生活ではね、うん、
そうね、
便利だよめちゃくちゃ。
まあ東京そうね、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、上なんか中央線が横に走っててさ、
そう、
まあ、小田急京王みたいなのがあってさ、うん、で東横があってさ、あ東横の上に田園都市なんか、
うん、
があって結構横にね平行に走ってる、電車は平行に走ってるから、うんうん、縦移動はやっぱ
そうなの、ね、近いのに遠いっていうね、
うん、そうそうそう、うん、結局このどっかの主要駅行ってから
そうそうそう
みたいな、こういうコの字移動みたいなしなきゃいけないからさ、
そうなんですよ、
やっぱバスは縦に走ってるからね、
うん、
のもあるから、
うんうん、
そうね、バス慣れないね。
バスね、
いやバス慣れない話じゃなくて、そうその田舎の不安駆られ具合
の、ね、ちょっと怖い感じ。
そう
そう
そう、いやトリックそう思ってよくなあれしてたね、映像化してた、
ね、トリックは
そういう不安感結構
いいよね、
うん、
まあ、なんかそのうまいよね、
うん、
あのポジショニングというか、うん、ちょっとコメディの感じもあっ て、
そうね、ちょっとドラマ見てないから最近のそういうのはちょっと分かんないけど、
最近もそういうのやってんのかね、全然わかんないけど、
ね、あんまりそういうあれないよね、結構もう結構リアリティ、
はあ、
リアリティな、
は
あ、なんだろう、そういうサラリーマン企業勤めの人の生活と恋愛みたいな感じの方が多いイメージよね。
それこそさあれネットフリックス作成なのかな、なんかあのマザーっていう映画がまだ見てないんだけど、ネットフリックスで公開されてて、
長澤まさみのやつ、あ、そうそうそう、映画館で見たわ。
あれ普通
の映画か、劇場ちょっと前に公開されてた。
あ、見た、
うん、見た見た。
あれそういうテンションじゃないの、ちょっとなんかやばい、
え、まあ普通に長澤まさみがダメ親演じますみたいな、
うん、
で子供と一緒にずっとなんかこう、
うんうん、
放浪じゃないけどさ、
うん、
ダメ親ゆえのダメ親だけど長澤まさみの変な魅力で男を引きつけつつみたいな、
うん、
結局はまあ幸せになれないみたいなあれなんだけど、
うん、
でも子供は子供で全然そんな親から離れて、
うんうん、
で自分の人生生きればいいんだけど、
うん、
でもなんかやっぱお母さんが好きでどうしてもそうやって一緒に過ごしてきちゃったみたいな、なんか
共依存関係みたいな、
そうそうそうそう、そんな感じ、まさにそう、うん、だけどまあ個人ちょっとダメ親の長澤まさみがちょっと いやいやいい、頑張ってる、頑張ってるっていうかまあ全然いいんだけど、
うんうん、
ちょっとパンチ足りないっていうかさ。
あ、そうなの。
ちょっと思った
気持
ち、
怖い感じかなと思ったん
だけど、いやまあでもダメは、いや頑張ってると思うけど、もっと、
うん、
もっとそのなんだ、
もっといける、
イオンモールにいるヤンママとかの方がリアリティがあるから、
うん、
そっち欲しかった。いや全然無名女優じゃないけどさ、うん、そういう人をちょっと期待した。そっちのリアリティ、
すれてるみたいなことが欲しいってこと。
まあすれてるし、
うん、
なんだろう、リアルにダメっていうのもちょっと別に、
うん、
あれを知らないから言い切れないけど、
うん、そう
なんだろうな、うん、そうなんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、これ難しいね。だから軽自動車乗っててハンドルにカバーして、
うん、
タイマーのマークのルームフラグスかけて、うん、ジャージで4モールにいるような
、うん、
女の人が不機嫌に演じるぐらいの方が結構リアリティ。
そうなんだ。それなんかやりきすぎじゃなくみたいな。
そうね、結局そっちにもなっちゃうんだよね、うん、そういうダメ社会も落ちた人みたいな、そことも違うから。3%
なんじゃない
の。うん、そっか、
わかんない、俺見てないからなんとも言えないけどさ、
これは難しいんだ。
そういう感じなのかな
と思って。あ、そうかな、ちょっとマザーローになっちゃってるね、
簡単に。長澤まさみでも結構すごいよね。
うん、いやまあ、まあ、結構すごいけども、まあそうね、
まあ、まだいけると思ってた。
まだいけ、まだいけるっていうか、まだ別の人のでもよかったかもって思った。
でも宮本から君への青い優は半端なかった。
あ、それちょっと見るわ。プライムあったよね、
宮本から君へは。
あ、映画とドラマと別なんだっけ。
あ、そう、ドラマが先で一応映画が続きだね。
池松、
池松、あれ映画館で見てさ、
うん、
まあなんつうかアドレナリンが出る。
あ、そう、
なんじゃこの映画
みたいな。 あ、そんななんだ。
いいね。うわ、なにこれ、すんげえ疲れた。
あ、いいね。ちょっと確かにラストさんもなんかちょっと絶賛してたイメージある。
え、そうなの。
してなかったっけ。
あの漫画さ、
漫画だからか、
書いてる人、漫画も結構有名な人だよね。なんだっけ、忘れたけど。で、あのエレカシの宮本
ひろじ、
いや、ひろじ、
うん、
と、あのドラマも宮本が歌ってるんだけど、
うん、
映画も宮本で、あと横山健、あの、はい、ハイスタの、
あ、そっちね、クレジッキンじゃなくて、
ね、うん、ハイスタの横山健もこの間いたのよ。
どこに。
学大に。
あ、学大なんだ。
学大のヒグマドーナツっていうさ
でもパッと見でわかる、全然。
あ、もう多分、ね、横山健も俺が見てるなってのを分かってて、なんかこうやってちょっと見てたけど、うん、めっちゃかっこよかった。
へ
え、うおーと思って。
いや、そんな横山健ちゃん、ハイスタに感動するとは思わなかったね。そんな、
まあそんなにハイスタ、
まあまあまあ、
あのステイゴールド入ってるアルバムくらいしか聞いてないけど、ピッツ・オブ・デスとかもほとんど分かんないけど、うん、
なるほどね。あれでもあれだな、まあいいや、レンタルしてても見るわ。
でね、宮本から君へはあの飯田橋にあるんだよね、会社が、
うんうんうん、
で総武線、
うん、
沿線がいっぱい出てきてさ、であのほら前うちの大学の近くにあって潰れちゃったんだけどさ、このコロナで、あの与之助っていうお店あったよね。そこ行ったことある。
ないわ。
ないか。
なんか
俺2回ぐらいしか行ったことないんだけどさ。
あるかな、ちょっと。
あそことか出てくる
んだよ、ね、あんまり店とか覚えてないの
に。あそことか出てくるんだよ。結構なんかいいんだよね。
あ、結構あるね、ドラマ。結構出てくるのか。
あ、そう、ちょいちょいあるよね。あそこがめちゃくちゃもうザ居酒屋みたいな雰囲気の、う
ん、まあ壁にいろいろ貼ってあってみたいな感
じ。そうそうそうそう、
はいはいはい、トーラブ2020見てねえわあれも伊藤健太郎じゃなかったっけ。
あ、そうなんだ。
確か
伊藤健太郎が主役。カンチ、
カンチだったかな。
フミヤの影響で俺は見たけどね、当時の東京ラブストーリー。
いや、あれ、いやまあ結局、
うん、あれはさ、でも あの理科のテーマだっけ、
うん、
あれが秀逸だよね。
理科のテーマ、
あのデゲデン、
あ
デデン、
はいはいはい、
ポッドキャスト歌っていいのか分かんないけど、
うん、大丈夫でしょいや
バーサルね、
うん、口ずさめ、あれは全然大丈夫でしょ。伊藤源太郎感じだね、
うん。
で、
あ、他知らない、あ、いや、他知らないの、石井アンナっていうのは聞いたことある気がする、う
ん、あのなんか JT のコマーシャル出てる、あのなんだっけ、うん、とんかつ石井あげ太郎の、うん、名前がもう秋田村匠海か、そうそうそう、JT のなんかコマーシャル出てる、
あ、そう、
あ、里見だって。この人知らない、赤な理科役わかんねえもん。
そうね、
うん。いや、鈴木保奈美の赤な理科は結構いい、いいっていうか、まあそうね、
結局さ、あれ東京ラブストーリーと言いながらやっぱりみんな東京の人じゃないっていうのがいいんだよ。
ああそうね、
うん、
館長もその愛媛だからあれだもんね。
そうそう、だから
ああいう四国の
人間交差点みたいなことなんだよね、はい、東京にいる若者の話じゃないんだよね。
あ、まああれぐらいじゃない、あの江口洋介と仙道明穂ぐらいじゃない。
あ、
なんかそういうちょっと都会的な、
そうかそうか、
やり取りみたいなの、その
ちょっとだから芋臭い感じがあるっていうのがいいんだよね、
うん
うん、
そうね、有森成美がこれのせいでなんか評判が悪女みたいなついちゃってたみたいな、
そんな感じだったっけ。
でもないと思うよ全然別に。
それは何、最終的に完治がそっち行くからって話だよね。そ
う
そ
う
そ
う、っていうだけだけど
全然そんなじゃないよね、
うん、
むしろ西岡徳馬が一番怪しいよ、
ね、ああ確かに関係あったないないみたいな、
そうそうそう、
何かおかしいみたいなね。
それ俺なんか
そこのアニオワ
セ、俺が小田裕二だったらそこもうちょっと
追求するけど、ね、いやめちゃくちゃ揺さぶられるよねだって好きな人がさちょっと上司とさみたいになったらさ、
そうそうそうそう、え、何それ、え、何それ、
いや全然
ない、それでしかもそいつに、
うん、
なんか理科が完治のこと気になってるみたいなこと言
う、うん、
いやお前どういう立場でそんなこと言ってんの、
ね、
色黒だしさみたいな
色黒、まあ、そうねまあ確かにそうね、
そうちょっと俺はそう思った、ね、
言われてみればそうね、あれちょっとざわつく、ざわつくわな、
なんかそこさスルーするじゃん、
当事者だったらめちゃくちゃざわつくわ、
さらっとスルーするよね、うん、てかその設定むしろじゃあいるのかとかっていう気もするんだ
けど、いやまあそのちょっといいんじゃない、ざわつかせる意味でも見てる人たち
を、何かっていうその女性像がどういうものなのかっていうのをこう、うん、視聴者に委ねてんのかな、うん、
かな。でもそのせいでちょっと軽い感じも出ちゃうわけじゃん、その理科が、
いやだからそこの軽さが帰国子女
みたいな感じ、っていう感じなんだ、
日本人離れした、
そこってことか
のかな、
そうね、
その新しい世代というか、し新人類なんでしょう、
はいはい、うん、あ当時はそりゃそうか、うん、新鮮に
ことなのかな、
それはちょっとサイモン・フミさんと坂本裕二さんに聞かないと、
サイモン・アンドカー・ファンクル、
うん、明日にかける橋いやスカボロフェアでもいいけど、あまあ確かにサイモンとガーファンクルめちゃくちゃいいよな そっちこの振り幅がね、
うん、
うん、
ドラブ、いやでも滑っったんじゃないの？めっちゃ悪いけど。
どっちが？
え、2020。
あ、2020。まあ見てないから
何も言えない。なんで2020にやったっていう気もしない。そうね。まあ令和になったからってこと？
令和版？いやあれは当時だからだ、いやだけでしょ。そのなんか携帯もそんな普及してなくてさ、あなんかもしもしみたいなやり取りだってさ。しかも携帯ないがゆえ、LINE とかがないゆえのすれ違いとかあるわけじゃん。なんか待ち合わせ場所に。
うん、
いつまで経っても来ないみたいな。
2020はさ、うん、その2020っていう時代設定なのかな、そもそも。
じゃないさすがに。だって当時ちょっと 見るわ次までに。
そうだよね、だってフミヤが言う通りさ、
うん、
待ち合わせ場所に来なくて帰って後で来てみたいな、うん、そういうすれ違い
起こりえないじゃん今だったらもう、ね、どう考えても LINE すればすぐじゃん LINE すれば今日行けない
イメージどこだっけみたいな
LINE すれば一発出したあ今日行けない分かったでも別に待ちぼうけすることはないじゃん、うん、
だよね、うん、いやあいつのあなんか全然来んねえけど、うん、インスタのなんかログイン1時間前とかなってるけど、うん、おかしくねえみたいな
あ逆にそういう感じかLINE 既読はつかないけど未読スルーされてるけど
インスタはなんか30分前ぐらい、うん、
そうなってるそういうあれか、まあ、確かに2020っぽいわそれは
ただのメンヘラだよ、うん、そういう感じなのかな、うん、
ただ振り回されるただ振り回されるだけみたいな、
うん、SNS 時代のさ、うん、
そうね
うーんなんかその
91年だ
当時のキャストが出てるみたいなパターンないのかな
2020年のあーなるほどね
チラッとそういうノリなんかありそうだよね
じゃないと当時の人引き込めないでしょあに見てもらえないけど多分なさそうよね結局、
まあ、でも織田裕二出ちゃったらもう織田裕二になっちゃうもんね、
うん、伊藤健太郎長尾幹事役
伊藤健太郎じゃ織田裕二のこのやつを払拭できないから、うん、あえて出さないってことなのかなもしかしたら
全然なんか友情出演的なのもないし
ないないね
見る感じは
さらに変えましたとそういうことで、理科のテーマは流れるのかな
音楽どうなんだろう
なんかさなんだろうビールの CM だったと思うけどさあの、うん、でさ流れる CM あったんだよね昔
あそうなんだ
あれめっちゃいいんだよだねあの曲の力たるやっていう感じ本当にな
んかドキッとしたこと言われてあの曲流したらもう大体 OK なんだよ
あーなるほどね、
うんうん、そういう曲まあ小田和正さんのやつもそうだけどさ、
うん、確かにあれね
じゃがじゃーんじゃじゃーん
あの歩道橋のとこもそう
そうだね
ラブじゃなくていいライクでいいからさ嘘でもいいそれでファイト出るからさ後のセックスしようのところ
セックスしようってさ結構、
うん、
あの見てない時から知ってたワードじゃんね、うん、あれさなんか意外となんか聞いてた感じと違くてさ、
うん、
ニュアンスが、
うん、
カーンチセックスしようとかっていうさ、
うん、
なんか感じだった聞いてたんだけど、う
ん、そんなノリじゃない、そんなノリじゃない、ね、確かにな
んかそのいろいろそんなやり取りがあって、うん、あじゃあもうセックスしようっていう、うん、なんかそういう意外となんかそういう感じなんだよ
ねまあそう、まあ、理科が強がるっていうかまああれだけどさ
いやねあのドラマのその感じの方がねいいね
小田裕二
見てよかったな
って小田裕二も自信なさげにそうやってさ
そう
人を元気にさせる方法知らないみたいに言ってさ、
うん
でど
なんか
これぐらいこのぐらいみたいな
やつあるでしょ、うん、そう小田裕二がだんだんね
あとズッチーナもさちょっと日村のせいでさ
日村じゃないよあれだよあの山本隆弘
山本隆弘日村じゃそうか、うん、そっちのせいでちょっとテンション高い言葉かと思ったらさ
そう
全然もっと普通にしっとりっていうか普通に吐き出すようにさズッチーナみたいな
ズッチーナ
みたいな、ね、そんな上がんないっていう
そう
ズッチーナ
ズッチーナ
みたいな感じだったってい
うそうあそこも確かに理科って流れたっけ
おい理科みたいな
織田裕二は織田裕二だよ ねあの人あれほらあの見てないけどさあのスーツの日本版やってるんでしょ
鈴木保奈美も出てるんでしょ
あれそうだ、ね、だからそうトーラブの2人がみたいな、うんうん、俺あの元々のやつは見てたんだよねスーツ、
うん、
シーズン6ぐらい
ああその洋ドラのねそう
めっちゃかっこいいんだよあの織田裕二がやってる役の
あそうなんだ
ハービーっていう、うん、しかもなんか、
ね、中島
なんだっけみんな名前がね、
うん、
似せてるんでね海っていう名前なんだよ、
うん、
織田裕二の役名が、
はいはいは
い、でハービーっていうのに多分寄せててなんか全部そういうのが似てるの
ハービー
そうなんか
音は取って
る音が、ね、似てるそんな感じなんだよ
なるほど、
まあ、織田裕二がやったらもう織田裕二
だよね。そうなんだよ、織田裕二は織田裕二、まあキムタクはキムタクとまあ近いあれはあるけどさ、
う
ん
う
ん、
そうだね、まあそれがいい
んだ、まあそう、ね、それを期待してみんなみ、まあ期待してというかまあ、
うんうん、だってあの CM ですらすごいもんな、うん、インパクトがあのどっかの損保のやつ、うん、どうだったの。
でもトーラブ大捜査線スーツもうこれだけで全然いけるっしょ彼は。
そうだね。
でなんだっけ世界陸上の名言とかがさちょっと間を埋めてさ、
あの人人間としてもすごいもんな
やっぱ織田裕二すごいね、
すごい、そう思うと、うん、すごいすごい
っていう感じで